次はちょっと可愛くないんですけど、可愛くないんですけど、ちょっと神戸的なこのダボ、
なんだろう、
この、
あ、はい、
このアホっていうのをダボって、はい、ネイティブプリカン
メシャー、男子、男の人が言うかな、
あー、だいぶこれ汚い言葉みたいね、うん、
これはだいぶ汚い言葉です
え、そうなの、
そう、
これもうちょっとお恥ずかしい話なんですけど、うん、今、まあ、私勤めてるうちの上司がいて、神戸の人で、まあ、ちょっと個性的な人なんですけど、よくこのダボってよくちょこちょこ言うてるんですよ。
そうなんだ。結構、10代とか、40代、50代。
ああ、じゃあ、ちょっと、年齢も上で、古い言葉なんかな？
そうですよね。
もう
意味はわかるんですけどね。
うん。そして、あまり美しい言葉ではないので、使わない方がいいんですね。
ダボってもともとは何の意味なの？
アホっていう、アホバカ。
うん。なんか、アホとかそういうんですね。
へぇ、
うん、
あれなんかさ、どうだっけ？東京とかさ、関東の人ってさ、バカって言われるとすごい強い聞こえるけど、アホって言われると、柔らかい感じだけど、なんか、関西の方は反対とかそういうのなかったっけ？
あ、それ逆じゃないですか。
今の
アホっていう方が、マイルドで。
いい感じ。
うん、バカの方がちょっときつよく。
ああ、その中でダボってどのレベルなん？
私のイメージですよ。
うん。
なんか、ダボはもうバカとかじゃなくて、なんかもうこのクズみたいな。
ああ、そうです。
なんかその感じですよね。
そのイメージですね。
そう、クソ野郎って感じですよね。
うん。
なんかでもさ、ダボってすごい柔らかく聞こえるんだけどさ、その音の。
本当に。
うん。でも結構きつい言葉なんだね。
多分うちの上司が言うてるネイティブなダボを聞いたら、うん、うわ、なんかすごい汚い言葉言ってそうみたいな感じなんですけど。
怖いよね。
うん。な感じです。
へ、うん、じゃあ、リンリンさんみたいな、こう、優しげな女の人がダボって言ったら怖い感じ？
あ、ちょっとびっくりします。この子、お育ちはどうなんだろうみたいな。どこのお育ちかしらみたいな。
面白い。
女の子はね、多分女の子が使ったら多分怒られるかな。お母さんとか親とか
ね。多分ね、怒られそう。
うん、なんか面白い。なんか、外国語習ってるみたい。
外国語的なやつで言ったら、これ今でも使う、表現なのかわからないんですけど、
はいはい、
なんか、ほんま、ゴー枠は。
ああ、ゴー枠ね。
え？
ゴー枠って何みたいな。
ゴー枠ってそれ、あれですね。もう、ちょっとそれも西側の言葉ですね。
だいぶ、晩秋の、
晩秋弁
に。ああ、そうなんだ。へえ。え、なんで木部さん、あ、そっか、木部さん、晩秋の方に住んでたん。
そうですね、ちょっとだけ、ね。うん。
意味は何なのそれ。
これは、ムカつくなぁ、
うん。そうそうそう。
ムカつくなぁって言わないの
言う。
そう。
ムカつくって言うけど、豪悪はっていうの
豪
悪は。
あ、違う、その、晩秋の人は、ムカつくわってあんま使わないの、
うん、
かな、
ね、ちょっとね、上の人がいいんですよ、これ、豪枠って。
あ、そうなんだ。若者
の年齢、年配の人。
うん、そう。
これもうちの上司言うんですよね。どんな下品な、こう、うちの会社やもんはい。
なかなか筋金入りの。
そう。あとちょっと調べてて、これ、こんなんも言うんかなっていうのが、なんか、べっちょないかって言います。
あ、べっちょないね。べっちょない。べっちょないも、まあ、ちょっと、西側ですね。べっちょない。
何、どういう意味ですか？
べっちょない、大丈夫。
そう、問題ないかっていう。
あ、なるほど。ああ、べっちょもう、なんか、問題ないよってことを、べっちょない。
そうそう。べっちょないよ。
キベさん、ここで使わないって言ってたのにいっぱいあるじゃん。
僕じゃないんで、俺。
知ってるだけで。
そうそう。
使いはせへんね。
そうなんだ。面白いね。
いろいろあって、あと、ま、方言っていうか、 神戸ではこの燃えないゴミのことを荒ゴミって言うんですね。
あ、そうそうそうそう。
え、そうなの？
そうそうそうそう、荒ゴミ。そうそうそう。
燃えないゴミを荒ゴミって言うんですよ。
え、そうなん
だ。そうそうそう。そうそうそうなんですよ。荒ゴミって言うんですよ。荒ゴミステーションとか。
はい、これは、キベさんも燃えないゴミ派ですか？
燃えないゴミです。
そうですか。
面白い。
だから、そうなんですよ。燃えないゴミ。ああ、荒ゴミのことね。みたいな。
ええー、
逆に。あ、今日荒ゴミの日だよ、とか。
へえー。
そうなんや。
すごい。うん。
そうそうそうそう。
面白い。
なんだろう。
学校で、うん、あの、毎日こう、はい、当番あるじゃないですか。はいはいはい。一般的には日直っていうのかな、うん、それを神戸は日番って言うんですか？
はい、言います。え、日番って言わないんだ。
え、そう。僕も日番でしたよ。
日番って言うんだ。そうなの？
え、日直って言うんですか？
日直だよー。
日直。日番、日番。今日の日番は誰？
そう、日番ね。
へー、面白いねー。
あの、あと、小学校なんですけどね。小学校、皆さん、あの、ほら、上履きに履き替えますよね、教室入ると。
うんうん。
小学校、それないんですよ、神戸市。
え、そうなんですか？
そう、上履きに履き替えたことないです。
え、そう
な
んですか？
土足？土足土足。そう、土足。え、
掃除大変やん。
掃除大変。でも、それが靴だったんで。
なんか
上がってくる、上がってくる。
ねえ。すごい、今思えば、ねえ、なんで履き替えんへんのかなって思うんですけど。
え、中学では履き替えたの？
だ中学、公立行ってないんで分かんないんですけど。
ああ、そっかそっか。
中学は、あの、うん、履き替えてました。
え、そうなんや。むしろそうなんや。
だから、この、神戸市の公立はちょっと分かんないな。どうなんだろう。
へぇー。
うん。
面白いね。
小学校は土足。ね。
結構違うでしょ、アンナさん。大阪の関西って一括りにできない感じがしてきたでしょ、
うん、
神戸、
うん。なんかディープゾーンに片足ちょっと入れ始めた感じがすごいする。あ、キベさんが山を見る時点でちょっと違うなと思ってたんだけど、はい、そんな面白い深い文化があるんだね。
あとなんかちょこちょこ、あれ、どこやったっけな、神。
神。リリーさんもここで全部放出しちゃう感じか。何を見てもらっても全然いいよ。
あと小ネタいろいろあったんですけど、どっか行った。
気になる。
じゃあまた集めてもらって、第2弾で。
あ、当たった。ありました。
あ、来た。
はい。あの、まあ、子供の時、よく、あの、チーム分けのじゃんけんする時。
うん。
はいはい、はい、
ほうほう。
あれ、私や、やったら、まあ、私もちょっと特別かもしれん。グッドパって言ってたんですよね。
グッドパ、
うん。うん、グッドパね。
で、まあ、一応、大阪では一応、グーパーって言うらしいんですけど、一般的に。で、そこまあ、グッドパって言ってて、神戸は、裏表って言うんですか？これ違います。
ちょっと待って。もう私、なんか、その話聞くたび、その話とか、インディさん話聞くたびに、え、みんな違うのって、もうざわつくんですけど、嘘でしょって。
裏表じゃないの。初めて聞いたよ。
裏表じゃない
です。嘘。
グーパーだよ、グーパー。
なんで裏表でしょ、裏表派、誰か。
裏表
ちなみにどっちが表
なんですか？グッドか？え？
どっちが表なんですか？
表は、手の、え、なんていうの？え？ちょっと待って。
え、どうやって出すんですか？手のひら？あ、そういうこと？手広げて出すんですか？
そう、手パーで、手のひらで、うん、裏表って言うんですよ。
あ、で、なるほど。後の方と手のひらの方でってこと？
そうそうそうそう。
へぇ。
え、グッとパーでしたっけ？
そう、グーとパーでチーム分けをするんですけど、じゃあやり方も違うの？グーとパーじゃない
の？グーとパーじゃないんですね。
あ、じゃあ、表、手のひらと手の、
そうそう、パーの裏表。裏の表。みんな裏の表やん。
神戸ってディープ。
裏の表やん、みんな。
すごいね。
じゃあ、新潟はどうやってグッとパーって言ってたの？
グーパーだよ。
グッとパーって？
うん。
うん。
キメさんも、
うん、そう、そうですよ。グーとパーですよ、これは。
面白い。
え、そう。え、他の地域いないんですかね。
これ
仲間を一生懸
命。ね、ぜひぜひ、ツイッターかメールで、ぜひ聞いてみましょう。
ねえ。
あと、次、お餅のこと、アモって、アモ？アモ？アモ？
え？
これは言わない。これは言わない。
あ、初めて来ました。
あ、これは言わないんかな？
うん、
知らない。もしかしたら古い言葉かもしれないですね。
ね、かもしれないですね。
はい。あと、あいにくのことを、エンバ？
え？
これも言わないね。
あいにく？
あいにくなんたら
やつだよね、うん、豚と。
え？あいにくなんたらってことでしょ？あの、
え？
あ、そういうことか。あ、合いびき肉のこと？え、違う？
え、違うでしょ。
合いにく。
え、そうじゃないの？
え、嘘。そうなの？
合いにくって何？
合いにくって、これ残念ながらとか、あの感じじゃないですか。
そういうこと
ですね。ああ、そっちか。
ああ、そっちか。私もマリノさんと一緒、あの、合いびき肉のことかと
思った。これは言わなさそうですね。
うんうんうん、
じゃあ、あの、落とし線のことを、
落とし線？
落とし線とあんま言わへんけど、なんか、落とし蓋的なことかな。
ああ、落とし蓋。
こっとりって言います？
言わないな、それは。
あ、言わないですね。はい。
かわい
い。あと、台所のことは、棚元？これも言わないかな。
そうですね。
言わないね。
なんか確認会になって
ます。で、次行きますよ。
はい、どうぞ。
次はですね、最下位とか、
お
底辺のことを、
うん、
とか、ビリーのことを、
うん、
あの、ドベ。
ああ、ね、それは言う。
ドベは言う。
それ言いますよ。
ドベ言うよ、たまに。
います
か？なんか共通語なんね。
まあ、なんか、そうかな。
あとは、ドベタとか、ベッタとか。
うん。
でも、共通語ですか？
そう、
ね。うん、ベタって言いますよね、普通に。
あとは、不良のこと、バラケツ。
バラケツ？
なんか、かっこいい、それ。
バラケツ？
バラケツ、言わないかな。
言わないですね、はい。
はい。ポンポン進んで
る。待ってくださいよ。マットンって言います？
え？マットンは？
マットンみたいな？
待ってんねんなっていうのを、待ってんねんなっていうのをマットンっていう感じはするかなって思うんですけど。
うん、そうですね。
待ってください。
うん、そうですね。
待ってくださいやつよね。待ってくださいよ。マットンとは言わないな。
そうですね。
うん。
はい。あとは、壊すこと。うん、壊すことを、めぐ。
え？
めぐ？初めて聞いた。
めぐはね、私聞いたことあるんでしょうね。
え、それめぐっといて、みたいな感じ？
なんか、まあ、これも多分古い言葉。
あ、なんか、めげてるとかとかですね、多分。
うん。
ああ、なるほど。
うん。
そう。
なるほど。
壊れることめげるって。
うん、めげるってなんかね、上の人なんかたまに言いますよね。
うん。先輩の人が言ってるような気がする。
うん。
あと、これなんか聞いたことある気がするんですけど、あの、メロンパンのことを、
ああ、
サンライズって。
うん、サンライズね。
中流
で。はい。あの、またメロンパンとはまた違うんですよね、サンライズ。
あ、またちょっと違うんや。
形が違うだけなんですけど。
へぇー。
でも、
サンライズ美味しいですよ。
甘くて硬いあのクッキー生地が乗ったパン。
あ、そう。そう、それがメロンパンですよね、こっちが。
そう、これなんか、そう、諸説あってですね。
あ、諸説あるんですか？
そう。メロンパンの今の形のやつがサンライズって言う人もいるんですよ。
そう。
で、なんかラグビーボールのあの形したやつがメロンパンだっていう人もいるし、なんかよくわかんない。そう。
え、そのサンライズとさ、メロンパンのさ、違いが意味は、あんまり意味わかんないんだけど。
形かな？形。
うん、
まず、形が違うかな。
アーモンドみたいな形しますよね。
あの、なんていうの、カカオみたいな感じ、なんていうの、メロンパンってさ、なんか、なんていうの、両側からさ、そうそう。
うんうんうん。そうそうそう。
おー。
そう。
もう、か、あの、ワンダさんが知ってるのはもうメロンパンだけ。
うん、メロンパン。今なんか画像見たけど、これは見たことない。
ねえ、あんまり馴染みがないですよね。ね、うん、サンライズには馴染みがないんで、私も。サンライズ。
美味しい、美味しいですよ。
いい。
美味しそうですよね。はい。もう、こねたこんな感じなんですけど。
素晴らしい。
いっぱいあった。
あと、なんか、思い出したのないかったですか？そういえばこんなこと言うな、みたいな。
なんだろう。
まあ、急にね、言われたらあれかもしれない。
そう、普段使ってる。
もうそれが普通や、ね、
思い込んでるから。
うん、神戸の人やってね、生き死なってよく言うぐらいですよね、あとね。
え、言わない？え、ちょっと待って、あ、胸がざらつく。え、言わないの？
いや、僕も言うんですよ。大丈夫です。
あ、でも言う。生き死な。
生き死な言ってるね。
あ、伝わります？ワンダさん。
うん、伝わるけど言わない。
うん、あ、そうなんだ。
うん。
じゃ、関西弁なのかな？
かな？
関西弁でしょうね。
生き死んで。
うん。
そうか、なんか、ちょっと、神戸は2、3時間しか行ってないか分かんないけど、こんな深い文化があるとは思わなかった、私。
はい。
で、なんかね、
うん、
はい。
そうそう、これからの季節なんですけど、
はいはい。
2月から3月にぐらいまでかけて、こう、うん、フィーバーがやってくるんですよね。
フィーバーね。
フィーバー？
フィーバー来るでしょ？
来る来る。
食いますよね。
くるくる。
そう。
いや、プリさん、プリさんのところにフィーバーが来てるんでしょ？
え？どういうこと？
神戸にはあ、神戸と、あと、まあ、兵庫県、西南ですよ、ね。うん、
そうですね。あの、南の海側ですね、基本的に。
ああ、ほんまや。あ、もうその季節だ。
そうです、そうです。
来るで。あれ、あの、
フィーバー。来る、来る。準備しないと。
何、何？
これね、イカナゴフィーバーってのが来るんですよ。
イカナゴね。
何そのイカナゴフィーバーって。
え、私が勝手に、あの、その、神戸に住んでる時に、
うん、
心、胸の中でそう呼んでたんですけど、
うん。
イカナゴフィーバーが来るんですよ。あの、もう街全体がみんな、もう頭ん中がイカナゴで頭がいっぱいになるし、ね。
何その、なんか面白い季節。
まださ、イカナゴわかりますイカナゴ。
イカナゴって小魚。
あ、そうそう、小魚。そうそうそう。
でもそれがフィーバーの意味がわからない。
なんか、稚魚なんですけど、
うん。
見た目はおじゃこみたいな感じ。
まあ、じゃこですね。そうですね。
うん。
だけどまた、イワシのちりめんじゃことはちょっと種類が違って。
うん、あれよりちょっとでかいぐらいですよね。
うん、そうですね。
おじゃこ、おじゃこよりもちょっと下顎が、ちょっとしゃくれてて。
今しゃくれたでしょ。そう。
しゃくれてて、
うん。
で、口もちょっと尖っているのが特徴なんですけど。
うん。
で、まあ、瀬戸内のその、明石とか神戸でよく取れるらしいので、まあ、イカナゴの釘煮っていう郷土料理があるんですけどね。
そうですね。釘煮ね。
そう。ほんで、その、ちょうど釘煮にするのに適した大きさっていうのがあって、
うん。
このみんなその大きさを、いい時期を狙っていくわけですよ。私の勤めてた、その勤め先の、その人なんかは、毎日港まで見に行って、まあ今日はちょっとまだ早い。早いとか言って、毎日通うんですね。
うん。
あ、ちょうどいい大きさやーってなったら、大量に買ってきて、
うん、
もう、親戚中に配るために、もう、毎日毎日炊き続けるんです。
うん、そう、炊くんですよね。
何その、三人で、うんうんって、全然イメージつかない。
釘煮っていう料理があるんですよ。
甘辛く煮た、
うん、
やつなんですけど、
うんうん、
すごく、家庭ね、家庭によって味も違うし、
うん、
一般的には、まあ、醤油とみりんと砂糖と生姜で、
うんうん、
で水分が蒸発するまで煮て、うん、で一切こう、炊いてる間、混ぜたらあかんっていう。
え？ま、混ぜるべきなんじゃないの？
混ぜたらダメ。
混ぜたらダメなんですよ。
なんで？なんで？
崩れちゃうんですよね。
うん、崩れちゃって。
そうそうそう。
はい。 で、炊き上がった状態が、こう、錆びた釘みたいだから、釘煮って呼ばれるようになったよっていう、まあ、説があるらしいんですけど。うんうんうん、
釘入れるところもそれありますよね、ピッて。
あ、釘そうなんだ。うん、すごい。
なんでやろう。うん、なんでやろ
う。なんか鉄分取るためなんじゃないの。
ツヤが出るのかな。
どうなんでしょうね。
まあ、面白い。で、
私が住んだのが、まあ、10年ちょっと前の話なんですけどね。その一瞬住んだんが。で、その時、イカナゴの釘になんて、私が住んでた大阪の北川のスーパーでは、イカナゴっていう言葉すら聞いたことも見たこともなくって。
うん、
ああ、そっかそっか、うんうん。
なんだこの食べ物はっていう。
そうですね。
で、
う
ん、食堂、その釘煮の時期になったら、その食堂にイカナゴの釘煮がタッパーでドーンって置いてあって、置いちゃってですね、食べ放題やったんですけど。
いいね。羨ましい。
そう、職場の人がそう炊いてくれたやつがドーンってあって、もう なんだこの美味しい食べ物はと思って。もうひたすら食べてました、
ね。そう、ご飯のお供ですね。
ねえ、
そうなんだね。
うんうん、
でもさ、そんな大量にやっぱり食べるの？それとも配るためにフィーバーになっちゃうの？どっちなの？
あ、両方ですかね。
両方でしょうね。
でもね、ここ2年炊けてなくて、私。なんでかって言ったら、不良でめっちゃ高いんですよ。
あ、そうなんだ。
ね、1キロでね、3000円超えてたんですよね、ここ2年。で、いつもだったら1キロ800円とか、まあ、1000円台で買えるんですけど、去年もね、3000円、4000円してたんで、
高い。
さすがに高くてね。
高級品。
炊けてないから、ちょっとフィーバー今年は炊きたいなと思って。
ねえ、フィーバー来てほしいですよ ね。もう、なんかスーパーとかも、もう入り口に、なんていうか、タッパーと砂糖と醤油が山積みになるんです
よ。そう。なんか、郵便局もイカナゴ便とか言って。
あるある。
あの、イカナゴって、なんか、メキシコ送りましょうか、ワンダさん。
いい
送れ
大丈夫。
あ、いいですね。
じゃあ、プリさんはさ、炊けるけどさ、うん、何リリーさんは炊けるの、うん、
炊いたことないですね。大阪ではそんな、やっぱり、鮮度が大事らしくって、イカナゴ。
そうか。
うん。生で鮮度がいいものを炊くのが、やっぱ美味しさと、なんか、ツヤが出て、綺麗にできるコツらしいんですけど。
え、キベさんちは炊く？
あ、そうそう、キベさんは。
炊いてますよ。炊いてます。
キベさんは炊けないの？
僕は炊かないです
よ。キベさんエプロン似合いそうだけどね。
炊かない。
いや、似合うと思うけどね。
キベズキッチン。
うん、キベズキッチン。そうなんだ、イカナゴフィーバーちょっとなんか、
フィーバー、ちょっとフィーバーね、神戸近い人は一回スーパー見に来てほしいですね。もう熱量が違うから。う
ん、写真撮ってあげてほしい。
あ、でも。あ、じゃあ今年ね、安くて炊けたら炊く。
そうね、うん、不良やったらね、フィーバー来ないですからね。
そう。なんかね、やっぱ炊かないとね、こう気持ちが引き締まらないというか。なんかね、ソウルがなんかちょっと、神戸ソウルがちょっと。
じゃあ神戸さ、ちょっと甘辛い匂いで充満するってこと？その時期は。
あ、します。
すごいする。ねえ、めっちゃ匂う。
めっちゃ匂う。めっちゃ炊いてるみんな。
あ、そうなんだ、ね。へえ、面白いなぁ。
ねえ。
まあ、いい匂い、そんな感じです。私の発表。
おー、素晴らしい。
すごい。なんか、ここまで神戸をフィーチャーしてもらって。
そうですね。
はい。
ありがたい、ありがたい。
違うとこいっぱいあったでしょ。
あった。ディープゾーン、ね、神戸だった。
はい。いや、私、逆に大阪の違うとこを教えてって言われても分からないけど、なんか違うとこ行ってみて分かったみたいな違いが。
あー、なるほど。
はい。
そうだよね。私も神戸ってすごいおしゃれな、はい、もうなんか、シャネルとか、 なんとかっていう、なんかおしゃれな感じの街かと思ったら、こんな文化的に深いとは思わんかったから、ほんとリンリンさんに来てもらってよかった。
はい、よかったですね。ありがとうございます。
うん。
汚い喋りで。
いえいえ、よかったよかった。
うん。いやいやいやいや。
ねえ、まあ、そうだよね。その、まあね、今回、リンリンさんは、私とキベさんとは面識はあるけど、プリさんとは初めて話したのかな、今回で。
あ、そうです、そうです。うん。
ツイッターでは、あの、プリさんのツイッターいつもフォローしてて見てるんですけどね。
うん、ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあまたここで縁が広がったということで非常に良かったです。はい、
よかった
ね。うんうん。また第2弾とか、第3弾とか、全然。
はい、また機会があれば。
ねえ、なんかあの、リンリンさん、貧乏話もしたいって言ってたもんね。
いや、したいっていうか、まあ、あるよ、ぐらいだな。
ちなみに、どんな貧乏話を。
いや、それもね、あの、その、神戸の和裁場に住んでた時はい。
そうか、
ね、うん、はい。
じゃあ、またちょっとそれ、市、はい、に来てもらおうかな。
貧乏話、なんか、どんよりしたら、ね、聞いてる人がどんよりする気持ちになってばかしなって。
大丈夫だよ。
うん。だいぶ範囲で。
大丈夫、大丈夫、はい。だって、うちの妹なんてあれだよ、小麦粉で水豚じゃなくて、うどん作ってたぐらいだからね。
あー、でも私も似てる。小麦粉でね、あの、おやつ買えないから、クッキー自分で作ってましたよね。
あ、なんか、いい感じだね。
はい。
ねえ、そうそうそうそう、はい。そうなんですよね。まあじゃあ、まあ、また本当に遊びに来てくださいね。
はい、はい、ありがとうございました。
はい。はい、あの、キベさんとプリさんから何か感想はどうですか？
いや、すごい楽しかったです。
よかった。よかった。楽しんでもらえてよかった。
あの、うらら表の人、はい、よかったら教えてください。
もうそこで、
やだ、一人は。
今日、叫びに声聞いたもんね、プリさんの。キベさんはどうですか？
いや、なんかね、そんな違うと、いう認識が全然なかった
ん
で。そうそうそう。似たようなもんやろと思ってたんですけど。
ね、思ってましたよね。
そうそう。
よかった。じゃあこれも、キベさんも方言を話す人認定できるね。まあ、あの、リンリンさん、他のポッドキャストもそういえば出てるんじゃなかったっけ？
え、なんかね、
うん、
なんか、
なんかね、
か
あの、
うん、
ね、に、偽物として出てますよ。寝たら忘れるラジオ、
うん、
で、まあ、あの、カノンさんが一時お休みしてた時の、ピンチヒッターを頼まれて、出させてもらったことがあります。
うんうん、ね、リンリンさんは本当に、その、まあ、ちょっと別の側面の、じゃあ、あの、リンリンさんを見たい人は、ぜひ。寝たら忘れるラジオさんも聞いてもらって。
はい。
はーい。
難しい。
ですね。ちなみに何回とかって覚えてる？
あ、覚えてないな。でも、大阪のカノンさんとして出てます。
あ、了解しました。じゃあ皆さん、ね、はい、探してみてください。
はい。
はい、あとは、その、まあ、リニーさん今回出てもらって、うちの番組は、その、まあ、情報交換して、いろんな人と繋がっていこうねっていう番組なので、まあ、今回聞いてもらって、リニーさんとお友達になりたいっていう人がいたら、どうしたらいいですかね。
主にツイッターですね。ワンダさんと相互フォローしてますんで、ワンダさんをフォローしてる方はぜひ、リンリンもよろしくお願いします。
はい。じゃあ、リンリンさんのツイッターちょっとホームページに載っけますね。
載ってちゃうの？
ダメ？ダメ？
いや、ダメじゃないですけど、ダメじゃないですけど、うん、なんか恥ずかしいっていう。
はい。
はい。
たっぷりさんも載っけておくから。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、はいですね。はい。あとはじゃあ、キベさん、何か皆さんに報告というか、ありますか？
なんでしょう。
例えば、グラスとか。
ああ、グラスね。グラス売ってますよ。バレラジービール部っていう、まあ、ビール好きな人たちが集まってる、なんかよくわからんのがあるんですけど、そうそう、それの、記念グラスというのを作ったので、よければ、ツイッターですかね、とかホームページから、リンクがありますので、よろしければちょっと見ていただいて、はい。 ですね。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあバレラジでは皆様からのメールをお待ちしております。どんなメールが欲しいですか、皆さん。
とりあえず裏表の。
うん、裏表ね。
そうだね。そのメールをじゃあぜひ、まずはこう、その話を、はい、募集してますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあ、今回は以上で終わりにしようかなと思うんですが、うん、最後にどうですか？
最後にいいですか？
はい。
今日は神戸を取り上げていただいて、本当に、皆さんいろんなね、神戸って言ったら、こう港町とかそういうイメージがあると思うんですけど、来たことない人とか。で、こういう神戸のいろんなこと取り上げられて、本当に嬉しかったんですけど、まあ、1月、24年前の1月に神戸ってすごい大きな地震があったのを皆さん知ってると思うんですけど、
うん、
まあ、それも忘れてほしくないなっていうのが私一つあって、で、うん、よろしければ皆さん来ていただいて、防災センター、すごく、そういう、なんていうんですか、防災科学センターだな、わかんないけど、こういうのあるんですよ。とか、まあ、地震の展示、そのまま残ってるとこもあるんですね。で、そこもぜひご覧になって、で、やっぱ復興した24年かかって、やっと、去年かな、やっと震災で抱えた借金を返せたんですよね。20何年かかって。で、それで生まれ変わった神戸も見て、やっぱり日頃の防災の大切さ、地震の怖さっていうのを皆さんしっかり認識して、やっぱ命、守れる命って本当にあるんで、そういうのも意識していただけたらなって、そういう意味でも神戸来てほしいなって思います。
ありがとうございます。
はい。
素晴らしいし、まとめですね。
パチパチ。
ありがとうございます。
反応した。
そうだ、うん。ありがとうございます。はい。
はい。じゃあ、ぜひ、ぜひね。まあちょっとね、最近ね、日本各地でいろんな災害が発生して
る、ね。すごいですもんね。
うん。でも本当にね、一番最初に大きな地震ということでね、大変な経験、してる、うん、まあ、ね、うんうんうん、神戸から学ぶところは多いと思うので、ね、皆さんぜひお願いします。
はい。
はい。じゃあ、リンリンさん最後に。
私もうあんな素晴らしいまとめは言えないでしょ、
もう。なんでなんでは
い。すごい楽しかったですね。ありがとうございます。やっぱ、プリさんとネイティブなプリさん来てくれて、すごい良かったなって。
そうだね、本当に。ね、
ありがとうございます。あと、あれですね、同じ兵庫県やけど、木部さん住んでるとことは、やっぱり神戸ちょっと違うよっていうのがね、対比ができたんで。
ね、似てるようでね。
はい。
ね、
そう。っていう面白さがちょっと伝われば。よかったかなって思います。
はい。ありがとうございました、はい。じゃあまた遊びに来てくださいね。
はい。ありがとうございました。
はい。はい、では、今回は以上で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、アディオース。
アディオース。
さようなら。
さようなら。